こちらは曹洞宗九州管区教化センター心の電話です。お釈迦様の教えの一つである正見、正しく見ると書いて正見という教えについてお話しさせていただきます。正見とはどういうことかというと、物事をあるがままに見るということです。私たちは生きていて、物事を偏見や思い込みの眼で見てしまってはいないでしょうか。偏見や思い込みに振り回されてしまうことで、私たちは自分自身を、そして他人をも傷つけてしまうことだってあるのです。ですから、偏見や思い込みを排し、物事をあるがままに見るということはとても大事なことなのです。正見の大切さを考える上で、一つ私の経験をお話しいたします。私は僧侶になる前、ある会社で営業の仕事に就いていました。営業を始めて1ヶ月くらいが経った頃、自営業をされている50代の男性がお客さんになってくれました。ここでは仮に田中さんと呼ばせていただきます。田中さんは無口で、しかも不愛想な人でした。商品だけに関心があるのかな。私はそう考え、お会いするたびに丁寧に商品のご案内をしていました。さて、数年して私は僧侶になるため修行に行くことにしました。田中さんに退職の挨拶をしたところ、血相を変えて、本当かね、君とはとても面白く付き合わせてもらった、世話になったお礼がしたいので食事をおごらせてくれ、そうおっしゃって数日後に夕食をご馳走になりました。そこで驚いたことがあります。普段は不愛想な田中さんが、食事を共にするととてもにこやかにお話をされるのです。家族のことやプライベートなことについて楽しそうにお話しされます。田中さんの無口で不愛想な態度から、私は田中さんのことを誤解していたようでした。その無口で不愛想な外見から、他人にはあまり興味のない人という身勝手な偏見や思い込みにとらわれてしまっていたのです。しかし、退職間際になって、それは間違いだったと気づかされました。私はこんなことなら商品の話だけでなく、もっと親しい会話をするよう心がければよかった、そう今更ながら後悔しました。田中さんと豊かな時間を過ごす可能性を、偏見や思い込みによって自ら狭めてしまっていたのです。では偏見や思い込みを拭い去るため、私はどうすればよかったのでしょうか。それは最初からこういう人と決めつけてしまわずに、まずは誰とでも同じように接していればよかったのです。自分自身が誠実な姿を見せ、しっかりとやり取りを行うことで、相手も真の姿を明らかにしてくれるのです。その過程そのものが、ありのままに物事を見ようとする努力なのだと思います。このように、正見、ありのままに物事を見るためには、自分自身もまた嘘偽りなくありのままである必要があると思います。まずは、自分自身が嘘偽りで己を覆ってしまっていないか確認する努力が必要ではないでしょうか。自分をじっくりと眺める眼差しを持つことから、正見の教えを実践する努力をしてまいりましょう。